直行ナビ。毎月第4週の火曜日のこの時間は、鉾田市から鉾田市観光物産協会の柳がお届けしています。今日お話をお伺いするのは、昼間の水鳥をなんとトレーディングカードにしてしまったという、今月1月から鉾田市の地域おこし協力隊として活躍しております八田川光平さんにお話をお伺いしてきます。どんな鳥が登場するのか、どうやって作ったのか、気になるお話をたっぷり伺っていこうと思っております。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ簡単にちょっと自己紹介なんてお願いします。
はい、八田川光平と申します。今年の、1月から、鉾田市さんの方で地域おこし協力隊として、働いております。簡単な
ね、今年の1月から鉾田市観光物産協会で一緒に、ほんまに仲間としてやっていっている八田川さんですが、今回お伺いするのはトレーディングカードについてですね。
はい。
なぜ鬼怒間の水鳥をカードにしようと思ったのか教えてください。
はい、鬼怒間には多くの水鳥が生息しておりまして、季節ごとに様々な種類を見ることができるという魅力があります。でそこで子どもたちでも興味を持ちやすいトレーディングカードというふうにカード化することによって、こう子どもたちにも鬼怒間の魅力を伝えたいなと思って、ね、カードにしました。
鬼怒間ってどういうとこか知ってましたか？
いや、ここに来るまでは知らなかったです。
ですよね。まず鬼怒間という漢字が読めますか？
あ、最初来た時は読めなかった。
読めなかったですね。皆さん、この沼とか読むんですけど。ではでは、カードにはどんな種類の水鳥が登場するんでしょうか？
鬼怒間で実際に見ることができる水鳥の中から、白鳥とかカモ類、カワセミなど、特徴が分かりやすくて、親しみやすい種類を中心に選んでいます。
親しみやすい鳥、八田川さんはどんな鳥が好きですか？
やっぱりカワセミですかね。
カワセミ、それはなぜ？
色が綺麗だからです。
なるほど。皆さん、カワセミ分かりますかね？
分かるんじゃないですかね。
ぜひじゃあその、ね、カワセミのこともカードを使って知っていただきたいと思っております。こちらデザインや情報収集などはどのように進めたんですか？
情報収集については実際にこう鬼怒間に、来まして、で現地でガイドをしている方にもちょっと意見を聞きながらこう進めていきました。でデザイン面では子どもでも分かりやすいようなデザインに、仕上げています。
子どもでも分かりやすいようにということでしたが、今トレーディングカードにちょっとついてちょっと聞きたいですけど、はい、今いろんなカードありますよね。例えばポケモンカードとか、はい、そういったことにちょっと影響を受けたということですかね？
あ、そうですね。実際自分も子どもの頃からこう遊戯王とかデュエルマスターズとか、トレーディングカードゲームはやっていたので、なんでそういう、なんですかね、こうトレーディングカードゲームは多分今の子どもたちには実際身近なものだと思っているので。
なるほど。ちょっと私なんかはね、ちょっとやったことがなかったので、はい、ちょっと初めてですごいドキドキしてるんですけど、八田川さんはそれ得意だったんですかね？
あ、そうですね。よく友達とやってましたね。
じゃあこう遊びの中で水鳥を覚えられるという点ではすごく身近なゲームなんですね。
あ、そうですね。そういうふうになるように頑張って作りました。
こちら制作の中で特にこだわったポイントとか、苦労した点はありますか？
まあ、こだわったポイントで言うと、分かりやすさと、あと実際にの体験につながるっていうところですね。やっぱこう手に取った時に子どもたちが直感的に楽しめるようなデザインにしつつ、こう実際にそのカードを手に持って鬼怒間に来た時に、その水鳥の、名前とか、特徴が分かりやすいようにっていう点をちょっと苦労してて、まあ、こだわったポイントではあります、ね。
なるほど。こちら実際にカードを手に取った方からはどんな反応がありましたか？
やっぱり、イラストのリアルさはちょっと追求しておりまして、ただのイラストではなくてこう写真風にイラストを作っているので、まあ、ちゃんと実際にリアル寄りなので、ちゃんと、カードをこう見ながら水鳥を 観察できるようにっていうふうに、してあるので、そのリアルさの方はよく言われました。
その絵っていうのは実際宿川さんが描かれたんですか？
AI をちょっと使って。
AI？ それでこうリアルな絵が作れる、作れちゃう。
あ、そうですね、作りました。
そういったところも見どころの一つではありますね。
はい。
このカードを使って今後どんな展開を考えていらっしゃるでしょうか？
今後の展開としましては、購入者の反応を見て、第2弾以降の制作とか、あとカードの種類を増やして、ミッドリだけでなく日沼周辺の風景や特産品などを取り入れて、こう地域全体の魅力を伝えられるちょっとコンテンツにしていきたいなと思っています。で、そういうのを目指しまして、体験会を5月の2日から、6日までのゴールデンウィーク中に水鳥公園にある観察棟で開催する予定です。
実際に手に取って体験できるんですか？
はい、できます。
これ一人で行っても大丈夫なんですか？
一人で行っても大丈夫ですけど、できれば友達とか家族とかで来てもらった方が、より楽しめるかなっていうのはあります、
みんなで来ても楽しいし、一人で行ったとしても実際宿川さんとは対戦できるんですか？
できます。
トレーディングカード、そもそも対戦ですよね？
そうです。
勝った人には何かとか。
勝った人には何かっていうのはないんですけど、こう来て遊んでもらった方には今回作ったカードとは別にオリジナルのトレカを、また別に制作しているので、それをちょっとプレゼントしようと思ってます。
その体験会に参加した方だけに。
そうです。
それはちょっと楽しみですね。ぜひ体験会も行ってみたいと思います。では、矢田川さんについてちょっとお話を聞きたいと思ってます。
はい、
こちら地域おこし協力隊なんですが、鉾田市の地域おこし協力隊に応募した理由などあったら教えてください。
地域おこし協力隊に応募した理由としましては、その自分のアイデアや企画を形にしながら、地域と関われる点に魅力を感じました。またその人や資源と向き合いながら、こう新しいコンテンツを生み出したいなと思ってこう応募しました。
私たちも外からの視点ってすごく大事だと思ってますので、一緒に仕事をしていろんなことをね、地域おこしとしてやっていけたらと思ってます。
はい、
今後トレーディングカード以外にも鉾田市でやりたいことっていうのはあるんですか？
カード以外にも、その鉾田市をこう巡る謎解き体験とか、
謎解き、
実際にこう来て遊べるコンテンツの体験プログラムなど、実際に来てもらってこう足を運んでこう楽しめる仕掛けをちょっと作っていきたいなと思っています。
今までの鉾田にないいろんなコンテンツを考えてらっしゃるということですね。
はい、
とてもワクワクして楽しみです。ではこちら、トレーディングカードの先ほどおっしゃってた体験会について、ちょっと問い合わせ等ありましたら先を教えてください。
問い合わせ先としましては、
はい、
鉾田市の観光物産協会さんの方にこうお問い合わせいただければと思います。
はい、電話番号とはね、ぜひおっしゃってくれれば。
電話番号、電話番号は、0291-367420、
はい、
になります。
はい、問い合わせ先はそちらですね。
はい、
で、体験会の会場は
水鳥公園の観察棟、
日沼水鳥公園ということで、時間は何時からでしたっけ？
時間は11時からやる予定で、一応、1時、13時までやる予定ですけども、人のその流れによってはちょっと延長とかも、あるので。
じゃあ時間に遅れたとしても諦めず来てくださいということですね。
はい、大丈夫です。
問い合わせ先とそちらでお願いいたします。では最後にリスナーへメッセージとありましたらお願いいたします。
はい、日沼には豊かな自然や水鳥など、たくさんの魅力があります。で、今回のトレーディングカードはそうした魅力を楽しく知ってもらうためのきっかけとして制作しました。なので、ぜひ一度体験していただけたら嬉しいです。
地域おこし協力隊の、新しい挑戦として生まれたこちら、日沼水鳥トレーディングカード、環境学習にも観光のきっかけにも、なる取り組みだと思いますので、ぜひこの機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。ぜひ体験会にもお越しください。 お願いします。
お願いします。
はい、六甲ナビ、今週は鉾田市から鉾田市観光物産協会柳がお送りいたしました。スタジオにお返しいたします。